本日の新約聖書の舞台となったところはティルスとシドンの地方とあります。このティルスとシドンの地方というのは、ティルスおよびシドンは非常に古い、本当に古い町の名前であります。聖書の世界であるパレスチナの北の方、それも地中海に面した地方にありました大きな、港湾商業都市でありました。北はシリアから南はエジプトまで、この地中海のへりを行き来する貿易商船の中継基地でありました。この地方のことをフェニキアとも言います。実は非常に古く、紀元前12世紀ぐらいから大変盛んにこの海上交易、船でこう物を運んで売り買いしていく海上交易を行っておりまして、ちょうど地中海の東の右肩上とでも言いましょうか、東のシリアから、東のへりをずっと下ってエジプト、そして今いろんなニュースにもなって出てきますが、リビアとか、そして、北アフリカ一帯をですね、ずいぶん行き来して大変栄えていた人たちだそうです。そういう交易活動に伴ってアルファベットなどのいわゆる古代オリエントで生まれた優れた文明を地中海世界全域に伝えていったのがこのティルスとシドンの人たちでありました。主イエスはどういう意図でそのいわば海運業で栄えた大商業都市に行こうとしたのかよくわかりません。しかしそこで起こった今日のこの出来事は、主の周りにいた者たちにとっては忘れられないものとなったでありましょう。主イエスの噂というものは、この北のいわば外国の交易都市であるシドンやティルスにまで伝わっていたようでもあります。主イエス一行がこの町に入り宿を定めておられると、おそらく大勢の人たちがニュースとして聞いていたでありましょう。そしてその方の話を聞きたい、あるいは何か奇跡をするかもしれないからそれをこの目で見てみたい、あるいは単なる野じ馬根性かもしれませんが、多くの人たちがやはり主の周りに集まってきていたと思われます。そのような中で一人の婦人が叫んでいる。叫ぶのです。ちょっとすみませんと言って声をかけるのではなく、叫びを上げている。その叫びには必死な思いが溢れています。娘が悪霊にひどく苦しめられている。おそらくこれは病気のことだろうと思います。いろいろな治療や、いわゆる悪霊払いのようなことをしてきているでしょう。しかし、八方手を尽くしたけれども、どうにもならず、お手上げ状態であったのではないかと思うのです。 この叫んでいくこの声を思うときに、しかし八方手を尽くしたけどどうにもならない、お手上げ状態であった中、ひどければ娘の命も危うい状況ではなかったかとさえ思います。この母親の叫びは尋常ならざるものであります。この叫びがあまりにうるさくて、ご覧のように弟子たちが主イエスにこの女を追い払ってくださいとまで願い求めるほどであった。助けてください、助けてください、どうか娘を助けてください。今私は大声で言うことはしませんけれども、このぐらいの人たちがもっとぎゅーっと主の周りに集まっていたときに、その後ろの方で助けてって本当に必死に叫ぶ一人の婦人がいる情景をですね、思い描きたいのです。弟子たちは迷惑に思ったんでしょう。ですからおそらくここで主にあの女を追い払ってほしいと頼む以前に、もう弟子たちが多分この女をたしなめて、もういい加減にしなさいと、うるさいですよと注意をし追い払おうとしたと思うのです。がしかしその弟子たちの言うことに耳を貸そうともせずに、もうひたすらに主イエスに繰り返し繰り返し、娘を助けてください、娘を助けてくださいと叫び続けていく。悪霊に取りつかれている、それはおそらく何かの病気ですよ。でもその悪霊に取りつかれている、その苦しみ、病気の苦しみのゆえに、きっとうめいて体をうずくまらせ丸ませ、あるいはこう痛みと苦しみのあまりにこうのたうち回るような娘を目の前にして、母親としてやれるだけのことをしたけれどもどうにもならず、そして耳にしたのが、ユダヤの国で評判の方が自分たちの町にやってきておられるということ、よその国の方だから、もしかしたら諦めていたところ、その方がおいでになっている、それこそ我にもすがる思いで駆けつけたのではないでしょうか。このカナンの女と言われる婦人がどれほど主イエスのことを知っていたのかはやはりよくわかりません。聖書という書物は実はその辺本当に詳しく書かないのです。私たちが知りたいなと思うことについてはスパッとあっさり省略して書いております。しかしどこでどうやってこのカナンの女と言われる婦人が主のことを知ったのか、あるいは知ってどう思ったのかということについてのこの心情、心の動きや何やらについては一言も書かれておりませんが、しかし聖書はそれを分からせることを書き残すのです。つまりはっきりしていることは、彼女は主イエスに対して主よダビデの子よと 呼びかけているということなのです。きっと叫んでいるんですから、声の限りに主よダビデの子よってきっと呼んでるんです。主よ、普通は先生って呼ぶんです。こういう時はラビーって呼ぶんですよ。でも主よ、主よというのは奴隷が主人を呼ぶ時の呼び方であります。私たちにはちょっと分かりにくい。奴隷制度がないこの現代の社会の中で、はっきりとした奴隷という身分があって、その所有者である主人が命令する権限を持ち、その奴隷は主人に対してご主人様と呼ぶ。主よというのはまさにそれです。ダビデの子よというのも、ユダヤの国で予言されてきている来たるべき救い主に対する呼び方であります。どちらも異邦人と言われるユダヤ人以外の人たち、外国の人たちが普通にする呼びかけではありません。この婦人は主イエスのことを何らかの形で聞いており、その御業やその御言葉を通して、この方こそ救い主だと信じるようになっていたと言えるでしょう。その場のいわゆる付け焼き場的にイエス様に気に入られるような呼び方だから使っているというようなものではもちろんありません。この叫び続ける必死さと相まって、主よダビデの子よというこの呼びかけは、この婦人が主イエスに対してすでに持っていた深い信頼と信仰を表しています。弟子たちが伝道に使わされた時に、もしかしたらここまで伝わってきたのか、あるいはいろんな人たちの行き来する中で自然に主のことが伝わったのかは分かりませんが、いずれにしても隣国のこのフェニキア地方の都市国家にまで主のことが伝わっていたことは間違いないようであります。彼女は叫び続けた。弟子たちが制止しようとしても聞かずに叫び続けた。それはエリコという町を出るときに、二人の盲人が道端から主に助けを求めたのによく似ています。他に頼るものはもう何もない、あなたしかありません、どうか助けてください。信頼と一言で言ってしまえばそうなのですが、本当に信頼してその方だけに頼り切って助けを真剣に求めていこうとするときに、人は叫び続け、叫ぶのをやめないのではないでしょうか。今日の後半の主イエスとのやりとりは、その叫び続ける姿の一部だと思うのです。この女の求めは、悪霊に苦しめられている娘を助けてほしいというものです。特別なものではありません。全能の神の子としての主イエスであれば、それは大したことではない。簡単に、言葉が少し悪いかもしれませんけども、簡単に 癒してあげることができるものであったでしょう。しかし、主はこの婦人の求めに応えようとはなさらない。黙っている。今日のこの聖書の箇所は、キリスト教に関心を持ち始めて、聖書を手にして読み始め、教会に来始めてくださった方々にとっては、正直つまずきを覚える箇所ではないかと思います。こんなに冷たいキリストってあるんだろうか。しかもこんなに低姿勢でお願いしている人を子犬呼ばわりするとは一体何なんだと。そのように感じるのも無理もないことだと思います。しかし、ここで私ども注意したいのは、そういう主イエスの何か尊大なと言いましょうか、横柄なと言いましょうか、そういう態度に腹を立てることは、まあ確かにあるでしょうけど置いといて、この婦人の方に目を向けたいのです。何にも最初は答えなかった。そして主イエスは言うんですね。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。この言い方は、どうやら叫んでいるその婦人に直接話しているような言い方ではないですね。間に入っている弟子たちにそう言って伝えなさいと言っているような風にも聞こえます。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。これは他の箇所にも出てくるのですが、神がこの世を救おうとされるときに、特別なご計画があるということが聖書にはよく出てきます。神のご計画。神様がこの世を救おうとされるとき、計画がある。旧約聖書の場合は、イスラエルの始祖アブラハムという一人の人物をまず選んで、そこから星の数ほどのにも増えるというイスラエルの民という民族がこう誕生してゆき、そして神様のご計画では、そのイスラエルの民が祝福の源、元いとなって、そこから周りの世のすべての人々、民が神の祝福に預かっていくという、ホップ、ステップ、ジャンプじゃありませんけれども、そういう段階を踏んだ神の救いの計画というのがあるということが教えられています。神の御子、イエス・キリストによる救いも、まるでクーデターを起こすようにして一気に悪者どもを成敗するような仕方で救いがなるのではありません。もしそうするならば、地上には誰一人として生き残るものはないでありましょう。そのような仕方ではなくて、神はやはり特別なご計画を持ってその救いを世にもたらそうとしておられる。それにはまず主イエスご自身が人の罪を身代わりになって背負っていく、あがなうと言いますが、その救いの御業をなさることになります。それは神の民、イスラエルという共同体、群れ、部隊で行われるのです。今日の箇所はまだその前ですが、まずは神の民イスラエルにその良き知らせが伝えられていくのが第一段階。 そこから教会が建てられて、そしてその教会が世界各地にどんどんどんどん建てられて、全世界の人たちがそこに迎え入れられていくという順番、順序になっていく。何かそれはまどろっこしいように思われるかもしれません。しかし、それが神のご計画でありました。考えてみれば私たち一人一人だってそうではないでしょうか。母の胎にある時から教会で育っているものもあれば、青春の若き日に自分の人生に悩んで教会の戸を叩き、若者たちと共に賛美を歌い、ゲームをし、楽しい時を過ごして、そして信仰にいつの間にか導かれたものもある。キリスト教や親族にそういうものがあって、ずっと抵抗して抵抗して抵抗して、中年を過ぎる頃についに、キリスト教に、信仰に、教会に目を開かれてくるものもある。70、80になり人生の第4コーナーを回る頃になって、教会に来るものもある。臨終の最後の間際に、本当に最後の洗礼を受けるものもある。神様のご計画というのは、この全世界、この歴史を通してもありますけれども、私たち一人一人の歴史の中でもそれぞれ違ってある。本当に不思議です。主イエス・キリストをこの世に人として送り、私たちに与えてくださる神の救いのご計画。そこに、まずイスラエルのために、そしてそこに教会が誕生し、その教会は異邦人の民が加わっていく教会として成長し、地の果てまで及ぶこととなっていった。神のご計画なのです。今日のこの聖書の時点では、主はわざわざそのご計画に従えば後になるはずのこの異邦人の町にわざわざやってきておられる。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないっておっしゃるなら、そこにおればいいのです。にもかかわらず、なんでその範囲を超えているところの異邦人の町にまでおいでになったのだろうか。この主の少しトゲのあると言いましょうか、その言葉にカチンときた人間としては、なんでこんなシドンとかティルスなんてイスラエルの民じゃない町までわざわざ来るんだと。そんなことをおっしゃるなら、イスラエルの領内に戻ればいいじゃないかって。皮肉の一つも言いたくなります。しかし、何のためにイエス様が、ここのティルスや、あるいは、もう一つの町、シドンですね、に来たか。わかりません。残念ながらわかりません。もしかしたら想像ですが、ユダヤの国の中ではもう人気が高まって、人々がいつも集まってきては、うるさいので、ゆっくりと休むために、いわば羽を休めるために、この外国の隣の国の町に来たのか、やっぱりわかりません。しかし、そのご計画は絶対に、つまり、主イエスが言われる神のご計画です。それは絶対に変更したり動かしたりすることのできないものでは実はないんだ。ということが今日のこの婦人によってわかります。彼女の一途な信仰が、神のご計画にもかかわらず、異邦人である彼女とその娘に、主の特別な恵みが与えられていく。この婦人は、最初主イエスに、イスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないと、突っぱねられるわけです。 はっきりこれ突っぱねられてますが、しかしそれで諦めるわけではない。25節、しかし女は来てイエスの前にひれ伏しとある。弟子たちを通して聞かされたでありましょう。最初のあの返事にもかかわらず、女は家の中の主のもとに、おそらく人々をかき分けるようにしてやってきている。そしてイエスの前にひれ伏していく。この婦人の主に対する信頼というものが、こういう行動となって現れてきている。婦人は言いました。主よ、どうかお助けくださいと。実はここも、助けてくださいというこの言葉は、悲鳴を上げるというような意味の言葉なのです。悲鳴を上げるように言ったんです。いかに必死であったか。もう一歩も後には引けない。もうあなたしかいない。主よと呼ぶ。奴隷が主人を呼ぶように。自分が何者であるか、自己認識、自己理解が端的に現れている言葉であります。主よ、主よ。女奴隷は、はしためとも言いますが、このしもべはしためをどうか助けてください。悲鳴を上げるようにどうか助けてくださいって言ってる。私たち振り返るに、こんな風に必死になって助けを求めて叫ぶようなことって最近あったでしょうか。あるいは自分の人生の中で何度あったんでしょうか。叫びを上げるほどに必死な求めが我々の中にどんな風にあっただろうか。海で遭難した人が救命ボートに乗って360度海しか見えない、何にも島影も船も見えないで漂って遭難しているときに、遠くに小さな 船の影を見つけ、あるいは上空に飛行機の飛ぶ影や音が聞こえてきた。声の限り、助けてと叫び、手を振り、ちぎれんばかりに振るものでありましょう。そんな海で遭難するなんて、私たちの人生でそんなにあるわけではない。がしかし、大きな病気になって、大きな治療をしなければならないような時に、命に関わるような時に、自分の人生や家族や自分が関わっている会社や共同体やグループそのものがの存続が危うくなるような、もう本当にそんな危機に直面したときに、実際に声を上げなくとも叫ぶように神に祈るのではないでしょうか。主よって、主よ助けてくださいって。そんなにしょっちゅうじゃないと思います。人生の中で一回か二回かもしれません。でも私は、主の教会というこの教会で働く特別な恵みをいただいていることの一つに、その叫びを聞くことが時々あります。 電話をもらうことがあります。先生、実はこれこれこういうことがある、あるいはもう今自分は死のうと思っている、夜中の2時3時に電話がかかってきて飛んでいく、あばーってその人は叫んだ。聖書に書いてある通りに叫んだ。アバ父よって、神様って、本当に苦しくて辛くて声にならない声を、叫びを上げることがもしかしたらある。今日のこの場面、娘が悪霊にひどく苦しめられて、それをずっと見てきた母親は、できるならば助けてくださいなどという程度のお願いをしに来ているのではない。悲鳴を上げるようにして、周りの弟子たちに押しとどめられるのを振り払って、シエスの前に来て、ひれ伏し頼んでいる。ルカ7章に、主があるファリサイ派の家に招かれて行ったときに、罪の女と言われる婦人がやってきて、くつろいでいる主の足元に来ては、涙をポタポタと流し、その埃で汚れた主の足を濡らし、長い自分の髪の毛でその汚れを拭い、高価な香油を注いだという有名な話があります。その時に、主は自分を招いてくれたファリサイ派のその家の主人の心の中を見抜いて、そしてある例えで教えられたのでありました。全能の神の御子である主イエスは、人の心をいくらでも見抜くことができるです、のでしょう。いや、できるはずでありますし、そういう場面が聖書の中にはいくつもあります。ですから、ここでやってきたこのカナンの女の心、その本心、その本性は、主はすでに見抜いておられたのではないでしょうか。この婦人が駆け引きをするかのように、二足のわらじを履くようにして、あっちにも実は頼んでいるんだけども、こっちの先生も有名だからなどと言ってやってきたのならば、立ちどころにそれを見抜いて応答したでしょう。ではここではどうなのだろうか。一度突っぱねられて、あんたは残念だけどダメだよと言われて、さあ帰んなさいと言われたであろうけれど、それでもずかずかと人をかき分け、家の中に入ってきて、主イエスの足元にひれ伏し、悲鳴を上げるようにして頼み込んでいる。どうかお願いです。どうか助けてください。これは一度ならず何度も何度も叫んだのではないか。その彼女の内面をよくよくわかっているであろう主が、これに何と言ったか。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。本人に向かって言うんですよ、これを。もう聞けばすぐわかります。子供たちというのはイスラエルの民のことで、子犬というのはこのカナンの女のことだということはもうすぐにわかる。なんとひどいことを言うのか。もう今の時代だったら差別だ!叫び出す人が出てきてもおかしくない。 あんたは子犬だと言われているに等しい。メシア救い主というのは、神に作られた人間を平等に分け隔てなく救うのではなかったのか。我々がクリスマスに聞かされているあのクリスマスのメッセージはそういうことであったはずなのに。これは何なんだ。もう普通は送り出す人が出ても無理もないと思うのです。しかしなのです。しかしなのです。この婦人は答える。主よ、ごもっともです。やはり主よなのです。先生ではない。主よ、ご主人様、その通りでございます。自分は本当に子犬のようなものです。当たり前に助けやお恵みをもらえるような、あるいはそれを要求するように求めることができる立場のものではありません。その通りです。そう答え、さらには、しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのですと。子犬も、そのご主人様の養いの中に置かれているものです。私もそうです。今机の上のそのメインディッシュの一皿を要求しようとしているのでは断じてありません。哀れとお思いいただけますならば、おこぼれを頂戴いたしたく。この彼女が食い下がって願い求めるのは、つまり簡単に諦めない、あるいはもう怒って、ケツまくって出ていくようなこともしない。粘る。ここで彼女が本当に粘り食い下がって求めているのは、自分が何者であるかをわきまえているからです。子犬と言われて、ちっとも怒りがこみ上げてこない。普通ならば馬鹿にするなと怒るところを、彼女は怒りがこみ上げるどころか、本当にその通りです。と、素直に、正直に答える、言える。彼女の自意識、自覚がそうであった。彼女が主イエスに出会うまで、どこでどういうふうにこのナザレのイエスというお方のことを聞いてきているのかはわかりません。誰かが彼女に伝道してくれて、イエス様ってこういう方なんだよ。メシアなんだよって教えてくれてたのかもしれないし、そうでないかもしれない。わかりません。しかし、この会う瞬間、彼女は主の前にひれ伏し、主よと呼ぶ。助けが欲しいから、ただそのいわゆる小売目的でひれ伏すのではない。自分という人間がどういう人間であるかを知っている。いや、気づかされている。だから要求するのではない。憐れみにすがりついていく。慈しみにひたすらすがる。この謙遜さはどこでどう身につけたのかはわからない。しかし彼女が、主イエスに向かう姿はそうであった。もしかしたら主は彼女に会い、わざわざこのフェニキア地方のティリスとシドニまで足を彼女に会うために来たのかとさえ思えてきます。このような謙遜な、ひたすらな信頼と信仰の人に会いに、主はまるで試しているようです。 もう最初からウェルカムではなくて、試しているようです。彼女の信頼は、その試みにあっても少しも変わらなかった。まるで金や銀が、もう純粋な金や銀に精錬されるときに、熱い炎に熱せられて、こう不純物がこう分離していくかのごとくに、彼女は試みられている。しかし彼女は少しも変わらなかった。そしてついに主は言われる。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。めったに人を褒めない主イエスですが、あなたの信仰は立派だとまで言われる。この立派というのはメガスというギリシャ語の元の言葉なんです。メガって聞いたことありますよね。コンピューターの、記憶媒体の単位でメガっていうのがありますし、どっかのスポーツ施設でメガなんとかというのがありますし、メガ大きな教会を巨大な教会をメガチャーチなんて言ったりいたしますね。メガって大きいっていう意味なんです。メガス、それの形容詞形なんですけども、あなたの信仰は立派だ、つまりあなたの信仰はなんと大き、あなたの信頼はなんと大きいのだと言われている。君の信頼なんと大きいことか。主は自分に寄せてくる彼女のその信頼の大きさを言わなくたって分かっていたでありましょうけれども、おそらく彼女自身に対して、そして自分に従ってきている弟子たちや周りの人々に対してあえて言われたのでありましょう。話が飛ぶようですが、私たち教会は信仰共同体であります。その信仰とは、自分たちを作り、そしてこの自分たちの罪をあの御子イエスによって許し、永遠の御国に入れてくださる父なる神への信頼であります。つまり信仰イコール信頼です。からし種一粒ほどの信仰があれば、山に海に入ると言えば入るとまで主は教えられております。この婦人の主に対する信頼、信仰は、神のご計画としての、神の民イスラエルの失われた羊からという、その神のご計画さえをも動かしてしまっているのです。すごいことです。私たちは、壁があれば行く手に、困難があれば諦める、というのであれば、それは信頼とは言えない。信仰は逆境の中で、神の沈黙が仮にそこにあり、あるいは神の拒絶があるのではないかとさえ思えるような中で、なおこのカナンの女のように、主よ、助けてくださいと、どうか助けてくださいと叫ぶように、悲鳴を上げるようにすがりつき続けていくことになるのではないか。それは子犬と言われても少しも腹が立たない謙遜さがあってこそです。その謙遜さは自分で作ることもできず、ただただ聖霊の御助けを祈り求めるばかりであります。自分の愚かさや罪深さをつくづく知らされ、落ち込みそうになりますが、しかし復活の主が招きの御手を差し伸べてくださっていることを、聖霊によって目を開かれていくとき、私たちも ひたすらに主に信頼し、寄りすがり、どんな不信仰で汚れ果て、愚かであったとしても、それでも主の憐れみの中に生かされて、新しく立たせられ、新しい使命、ミッションを与えられて、世に使わされていくことを、必ずや知るでありましょう。カナンの女のこの姿を心に刻みながら、共に御霊の御助けを一緒に祈り願いましょう。